ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでね、今日は、皆さんにね、いろいろお伝えしてきた4月10日に行われました、新資格制度のね、説明会をね、
そうですね、
東京国際フォーラムでやりましたんで、ちょっとそれの報告も兼ねてね、やりたいと思います。
なるほど。
はい。主催した側で報告っていうのも難しいかなと思うんですが、私現地行かせていただきましたけど、
ありがとうございます。
ああいうさ、なんて言うんですか、真面目な、ちゃんと、こう、世の中の何かを訴えるような場において、ちょっと、まあ、冷めた場ってあるじゃないですか。こう、まあ、勉強しに来てるとかね、こう、いろんな事情で上に連れてかれてとか、妙に熱量高い。あんなに熱量高い、なんて言うんですか。修行とか経営者が集まる場、あんまり最近経験してなかったんで、結構びっくりしたんですけど、喋り手としてはどうだったんですか。
いやいや、もう、それこそ前でお話ししてる時も、やっぱり皆さんがね、食いつくように、こう、食い入るようにっていうか、お話を聞いてくれるのが、こう、前にいても伝わってきてですね、本当にありがたいなっていうのは思いましたよね。この番組のリスナーさんもなんか、沖縄から来ましたとか言ってくれる人もいたりしてね。
マジ？あ、そうなんですか。
まあ、お仕事も東京の方であったみたいなんですけど、
わ
ざわざ会場まで来てくださって、応援してくださってて。でも、やっぱりこう、なんていうのか、勉強しましょうとか、そういうことを勉強になるから来てくださいとかではなくて、問題意識に対して反応して、やっぱりこの、なんとかしなきゃいけないとか、現状に対して今のままじゃ良くないんじゃないかっていう、そういうものを持ってる方が集まってきてくださってたのが、やっぱこう、大きいんだろうとは思いますよね。そういう意味じゃ。
平川さんがね、問題を提起しているところに対して、なんかこう、何かを感じてる人たちが集まってるっていう場がね。
そんな感じなんでしょうね。
なんかが儲かるとかね、なんかが得するみたいな感じじゃないですからね、場としては。
そうそう。いや、儲からないけんのですけどね。儲からないけんのですけど、そこが主題ではないというか、目的ではないっていうところが、よく分かってくださってるというか、よく分かってるか分かんないですけど、なんとなくそこは感じていただいてるっていう方も多かったのかなっていう気はしますよね。
それもあるし、なんか儲かってるっていうのはやってるんで、そんなことよりももっとやるべきことがあるんじゃないかっていう問題意識の方に意識がいってる人たちがすごいいらしてる印象です。
なるほど、なるほど。
ここがなんかすごく、いや、なかなかああいうのって、やっぱいいですよね。問題共有ができるわ。本当に経験したことなかったです。
いやいや。
さすが白川さんが用意した場だなという。感じでしたけども。ちょっと褒めすぎですかね。いやい
や、それかも褒めすぎ、褒めすぎ、外かぶしすぎ。俺が勘違いしちゃう。危ない危ない。
いやいや、でも、そのぐらい感動する場でしたよ。そんな中で、どうですか、なんかシェアすることいっぱいあるとは思いますけど。
そうですね。まあまあ、基本的な話はね、この番組の中でもお話ししてる話ではあるんですけど、今回のその、新会員制度説明会っていうのがあまりにもなんか普通すぎて、それこそで、タイトルがね、もうちょい面白くないっていうか、伝えたいことの本質がうまく表現できてないんじゃないかっていうので。
タイトルがね、一度タイトル走らしちゃうと弾けないですからね、集客始めると。
そうそう。でも、やっぱり伝えたいところの一番の本質的なポイントは、こう、人材育成っていうのが一番中心になるというか、根っこはそこなんだなっていうのを今回準備しながら、改めて思ったんですけど、この第三者承継っていう仕事、その支援をするっていう仕事は、やっぱりこう、かなり、求められるものは高度な知識であったり、専門的なものっていうのが求められる部分っていうのがやっぱりあるんですよね。
はい。はい。
で、これを、まあ、一人の力で、自分が全部背負ってやるんじゃなくて、相互に協力して、ネットワークをうまく活かしながら、専門性を活かして、個性を活かして、支援をしていくっていうことを、その財団の中では実現させていく、個人の限界っていうのはどうしてもありますからね。
はいはいはい。
ただ、最終的に責任を取るのは、やっぱり人だっていうところが、これは揺るぎない事実 なんですよね、
うん、
だから私なら私がこの A という会社の承継に対して責任を負うんだっていう意識を持つっていう、それは大事なのはその一心専属っていう言葉がありますけど、まあ、例えばお医者さんの資格とかはまさしくそうなんですよね。だって病院の看板が立派だからここの病院で手術されたら絶対に安心っていうことはないわけで、
ああそういう意味ですね、どなた、うん、誰がするか、
そう誰に自分がその治療してもらうか、手術受けるなら手術してもらうかっていう、その部分が大事なわけですよね。
はいはいはい。
だからこの第三者承継士っていう資格制度はやっぱりこう最終的に人っていうところに行き着かなきゃいけないっていう話なんだなと。だから大手のMA の専門会社で大きい看板だから大丈夫っていうことはやっぱりなくて、
まあそこの会社が命かけて人材育成してくれてたらね、もしかしたらそれができるのかもしれませんけどね。
うん、それはないでしょうね。だって稼ぐことが目的になってんだからね。
そうですよね、仕組み上ね、うん、
そう。
それで上場なんてしてたらなかなかそうもいかない。
そうなんですよ、
仕組みを作っちゃってますからね。
うん。でこの10年間やっぱりそのところにフォーカスしてこうずっとやってきたおかげで、なんとね第三者承継士っていう4月1日から新たな資格制度にはしたんだけど、すでにその時点で約100人ぐらいの第三者承継士が全国にいて、あの支援ができる体制にはなっているっていうところが、うんうんうん、やっぱこうここのあの一番大事なあの基盤になっていてね。でこの人たちが仲介ではなくてね、アドバイザリーっていう方式で支援をしていくっていう、今度はその仕組みがね、これがただ人がいるだけでもダメで、じゃあどんな仕組みになってるのかっていうところがね、やっぱここもこう財団で、あの今の業界の問題や中小企業の、あの、どういう支援がふさわしいのかっていうことをずっとこう、ある意味研究してきたというか、実地の中で考えてきたものが、
はいはい、
あの、仕組みとして、あの、こういうやり方がいいなっていうところも見えてきた部分があって、まあそういう制度に支えられる人がいるだけではダメ。制度がやっぱりそこにはいるんですよ。ルールとか。
ここで言っている制度っていうのは具体的に何をイメージして、そう、制度。
まあ、一番最初の前提としてあるのはそのアドバイザリー方式っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
その方式が前提になっていることと、さっき言ったように個人の限界をその支援の限界にしちゃいけないわけですよね。財団にはいろんな専門家の方々がたくさんいて、そういう人たちの専門性を自分が責任者として使い倒していくっていうか、あの、こういう問題が、例えばこの、許認可事業であれば、当然それの引き継ぎっていう話に関しては、行政書士の先生とかがエキスパートなわけですよね。
はいはいはい。
だとしたら、自分で調べるんじゃなくて、行政書士の先生にそこは支援してもらう。つまり、その支援のあり方をどういうふうに、あの、
総合連携
整えていくか。うん、個人の限界を限界にさせないような仕組みをどう作るか、
はいはいはい、
それがあの会員交流会っていう仕組みであったりとかですね、
うんうん
うん、それとか、まあ、今回あの社労士部会の先生たちがやっぱり小さな会社の、まあ、一番のウィークポイントがどうしても労務になるの でここは税理士は労務分かりませんからね、それこそ、
はいはいはい、
うん、弁護士の先生でも労務に強い先生とも もちろんいらっしゃるけど、そうじゃない先生もいらっしゃった
り、なかなかね実務レベルの労務になるとなかなか弁護士の先生だと、ね、
う
ん、
そう
届かなかったりします
もんね、なのでその社労士部会の中でそういう研究をしてくれる労務承継監査士っていう、こういうあのしっかりと勉強していただいている社労士の先生の部隊ができていったりとか、
これは今絶賛準備中っていう話でした。
あ、そうそう、でもねもう随分腰は出来上がってるんですよ。
でも実際にね、労務承継監査士っていう、それを体系化するだけですもんね、
う
ん。
そう。あとは保険ですよね。表面保証保険。東京海上さんと今回開発して、4月1日からもうスタートしましたけど。
うん。あの保険って、要は財団経由じゃないと使えないってことですか？
そうですね。第三者承継士でなければ、これは使えないっていう保険にはなってるんですよね、今回の。
うん。
うん、
これあれですね、今お話しして一生懸命伝えようと思いましたけど、あの、実際にはその前、あの 前提の一番初めのところに、今回は楠本代表ですかね、あのこの MA の問題はものすごいそういう意味で分かりやすくですよね、ご話しくださっておりますし、問題共有する上であれ聞くのとか、聞いてもらうのが早いじゃないですか、いろんな人、
そうですね、 そうそう。
で、その動画もありますし、で、白川さんの話もあって、でね、今の社労士の先生で言うと、内海先生とかね。で、まだまだ引退、大塚商会の方、アメ
リカそう、ね、
東京会場のね、この表面保証の話とか、で、あのね、大久保さんもね、最後、指名の言葉ありましたけど。
そうそうそうそう。
無理じゃないですか。聞いてもらわないと。
そうね。
アップしてくださいよと思ってるんです
よ。アップしますよ。準備してます。
ですよね。あ、本当ですか、
うん、だって、10分で M&A で話そうとしたらね、また怒られちゃう、これ。終わんねえじゃねえかっつって。
いや、そうですね。もし話したら多分、120分になっちゃうんでね。
だいたい、もう20分ぐらいが普通になってますよねって、この
言われました
、うん、そうそう、見てもらうのが早いから、それこそうちのホームページにね、ちゃんとアップしようと思いますんで、ぜひ皆さん見てほしいですね。
ぜひチェックしてほしいですね。はい、あれ、うん、絶対見た方がいいですよ。
うん。そう思いますね。代表の話とか特にM&A って別に部分の話なんですよ、今回の第三者承継の話って。
ほうほうほう。
なぜ今回第三者承継っていうこのカテゴリーの話でこれだけの今の問題であり、これからこうしていくっていう話ができたかというと、社会が大きく変わってるからだっていうところの話からね、うん、代表が話し始めて
時代の、ね、変化、うねりがある、うん、これを前提になってましたもんね。
うん、はい、その辺もね、ぜひ聞いてもらうと、あ、その第三者承継だけじゃなくてね、あ、そうかって、皆さんの携われてる仕事、本業の部分でも役に立つ部分っていうのがあると思うんで。
絶対的にそうでしょうね。うん、今、MA の今、この推進財団が時代の流れとしてね、やっと島川さんからしたらずっと言ってんじゃんっていう話なんでしょうけど、そう来るように、この時代が変わってるっていうのがね、象徴的に今回今起きてるので、皆さんの業界とも密接でしょうという意味で。
そうそう。
ぜひ聞いていただきたいので、はい、まあ今日は一旦このあたりでご報告して、はい、動画は興味ある方、関心ある方ぜひ聞いてくださいということで
お願いします。
終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。